それでは、聖書朗読をいたします。使徒の働きの4章の5節から12節まででございます。旧約と書いてありますが新約ですね。新約聖書の238ページです。旧約というのは5色で、新約聖書の238ページでございます。はい、よろしいでしょうか。お読みいたします。翌日、民の指導者たち、長老たち、律法学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレクサンドロと大祭司の一部も皆出席した。彼ら二人を真ん中に立たせて、お前たちは何の権威によって、また誰の名によってあのようなことをしたのかと尋問した。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち並びに長老の方々、私たちが今日取り調べを受けているのが、一人の病人に対する良い技と、その人が何によって癒されたのかということのためなら、皆さんもまたイスラエルのすべての民も知っていただきたい。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがらせたナザレ人イエス・キリストの名によることです。あなた方家を建てる者たちに捨てられた石、それが要の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに、私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。以上でございます。ぜひレジュメを見ながらお聞きいただければと思いますが、先週は、虫食いみたいな感じでやっていたんですけれども、大変不評で、もう括弧を埋めるのが大変で、ちょっと説教を聞くのが難しいというような、ちょっと声もありましたので、ちょっと普通に戻しましたけれども、またいろいろ考えてみたいと思っております。はい。前回も、見ましたように、結局ですね、ペテロと、ヨハネが捕らえられたのは、宮の指導者たちが、ペテロとヨハネが民を教え、イエスのことを例に挙げて死者の復活を述べ伝えていたからでありました。つまり指導者たちにとって都合の悪いことをしていたということなんですね。それで、彼らを苛立たせてペテロとヨハネが捕らえられたということであります。私たちが述べ伝えている福音に関しても、全ての人が受け入れてくれるわけではありません。実際に人々は無関心であったり、なるべくかからないにしようと思っている人たちも、多くいるだろうと思います。その中にあっても聖書の教えを快く思わないで、信仰に対して反対する人たちも、いることでしょう。そのような反対者たちの中にあって、私たちがどのように振る舞っていけばいいのか、そのことがいつも問われているように思うわけです。今日は、そのことを、ペテロとヨハネの姿を通して少し見てみたいと思いますけれども、留置されておりました、ペテロとヨハネに対して、尋問がなせようとしているわけです。このところに、5節のところですが、エルサレムに集まった、そのように記されていることも、ペンテコステ礼拝で少し申しましたけれども、やはりエルサレムというのは預言者の言葉に決して耳を傾けようとしなかったイスラエルの民を象徴的に表しているんだろうということです。裁きによってエルサレムは陥落し、神殿は破壊され、そして神殿の中にあったさまざまなものがバビロンの国に移されていきました。そして実際にバビロン捕囚という形でユダヤの民もバビロンに捕らえ移された人たちもいたわけです。その中にあって主の恵みによって人々は帰還し、そしてエルサレムも回復、エルサレムの回復もなされましたけれども、今度はキリストを十字架につけ、そのようにしてエルサレムは再び神に逆らう、神の言葉を受け入れようとしない、そういう罪を犯し、さらには人たちをまた エルサレムに集まることによって迫害しようとした。そう考えたときにエルサレムの罪深さというのは何も変わらないなということをですね、まあ、改めて思わされるわけです。そして、このところでですね、サンヘドリン、最高議会ですけれども、そこに集まった人々の、まあのことが記されてあるわけです。最初の民の指導者たちというのは、まあ、祭司的な要素を持つ人たちでありまして、宮に関わるさまざまなことを取り仕切っている人たち、そのように考えられます。6節の大祭司と大祭司の一族もこの民の指導者に含むことができます。そして長老というのはコミュニティの中から選ばれる信徒の指導者プラス、まあ、祭司によって構成されていたようですね。どちらかというと貴族階級の中の、まあ、長という、まあ、そういう感じであったようです。まあ、長老という言葉からも分かると思いますけれども、そして学者たちというのは、律法学者たちとありますけれども、やはりこの律法を学んでいるその律法学者のことがそこにも出てまいりまして、この律法学者たちというのはほとんどがですねパリサイ派から選ばれた人たちでありました。そしてこの7節のところでですね、指導者たちが彼らに尋ねているわけでございます。彼ら二人を真ん中に立たせて、お前たちは何の権によってまた誰の名によって姉のことをしたのかと尋問したと、そのようにあります。このところで彼らはペテロとヨハネがイエス・キリストと死者の中からの復活を述べていたことはよく知っておりましたので、本当はここで改めて聞く必要もなかったんだろうと思うわけですけれども、おそらくもう一度彼らにここのところで、何の権威によってまた誰の名によってそういうことをしたのかということを、まあ、言わせる、口にさせる、そしてはっきりとそのことを聞き、そして彼らが宮を冒涜している、また神を冒涜しているんだということを、まあ、言ってですね、まあ、彼らを正当に処罰するための理由にしたんだろうと、そのように考えられます。それと同時に宮の指導者たちにとっては何の権威によってということであったり、誰の名によってということが最大の関心事だったということです。それらが彼らにとっては神様よりも大事なことだったんです。神様の言葉、神ご自身よりもそのことが大事だったわけです。そして気をつけなければ私たちもそうなる危険がいくらでもあるわけです。私たちは聖書の権威によって、主なる神の御名によって教会におけるすべてのことがなされなければならないにもかかわらず、いつの間にか聖書の権威よりも神様の言葉よりも、また神様ご自身よりも人の言葉の方が重んじられる、人の言葉の方が力を持つ、またさまざまな決まり事の方が権威を持ってしまうということはないだろうかということです。そう考えたときに教会を動かしている、まあ、原則と申しましょうか、私たちは何に基づいて行動しているんだろうか、教会は何を根拠に活動しているのか、そのことに常に注意を払わなければならないということです。そしてペテロはまさにこの集められたそのところにおいて、民の指導者 長老、律法学者と呼ばれている人たちの前で、まさに主イエス・キリストを明かしする機会を得たわけです。まず、民の指導者たちに対してですね、8節のところで、民の指導者たち、並びに長老の方々と呼びかけまして、彼らの立場を尊重しながら、また礼節をわきまえる形で答えようとしているわけです。そしてここでペテロは尋問されたことが民の指導者たちに対してだけではなく、この10節のところをご覧いただきますと、皆さんもまたイスラエルのすべての民も知っていただきたい、そのように言っておりますけれども、国民全体に向かって、国全体に向かって直接イエス・キリストを明かしする、そういう機会を得たと彼らは考えたわけであり、またそれと同時にイスラエルの民全体に彼は呼びかけようとしていたということです。そして9節のところをご覧いただきたいと思いますが、私たちが今日取り調べを受けているのが、一人の病人に対する良い技と、その人が何によって癒されたのかということのためならと、そのように言われておりますけれども、この生まれつき足の不自由であったこの人をペテロは病人とそのように呼んでおりますけれども、その人が治ってあなた方の前に立っている、そのことが10節のところに書かれてありますけれども、つまり生まれつき足の不自由な人がいて、ずっと宮にいる人たちに施しを求めなければならなかったその人が、完全にその人が治った、完全に癒されたということであります。そのことをまずはペテロはもう一度確認をしながら、それが証になっているではないかということを語っているわけです。そしてこの人の癒しを目の当たりにしている一人一人は、やはり主の御前においても無知だ、私は何も知らない、わからないということは何の言い訳にもならない、むしろこの事実を見てイエス・キリストの御名を信じるべきだということをまずペテロは語っているわけです。そしてペテロは何度も何度も忍耐強く十字架につけられましたけれども、死者の中から蘇られたイエス・キリストご自身を証しし続けております。そのような面からも、イスラエルの指導者をはじめ民一人一人は言い訳できないんだろうということであります。そして、まさにイエス・キリストの御名の力がこの人を癒したということなんですけれども、このところで、9節の癒されたというこの言葉なんですが、この言葉は12節の救いという言葉、この方以外には誰によっても救いはありませんと言われているこの救いという言葉と同じ言葉が用いられているわけです。つまりどういうことかと申しますと、この生まれつき足の不自由だった人が癒されたことは、言ってみれば救いにつながると、広い意味での救いと言えるんだ、ペテロはそのように考えたということです。つまりどういうことかと申しますと、ただ単に生まれつき不自由であったその足が癒されて、そして歩き出したというだけではない、むしろこの人はもう一度最初のところ、この人が癒された時のことを見てまいりますと、この人は本当に神を褒めたたえて共に宮に入っていった、そのようにして彼自身が変えられた、彼自身が神の国の福音を恵みとして受けることによって 彼自身がその内側からもう変えられていったということ、そのことを通してペテロはまさに癒しとは彼自身がもうイエス・キリストにある救いを受けた、そのように彼は考えたということです。罪からの救いを通してその内側から変えられる、その人自身が全く新しく変えられる、そして神との関係の回復を通して神との交わりを楽しむことができると、そして新しい命に生かされているその姿をまさにペテロはこの人を通して目の当たりに見たわけです。それと同時にペテロは9節で良き技と言います。つまり人々から称賛されてもいいようなことを自分はしたんだと、人々が神を褒めたたえるようなことを自分はしたんだと、もう生まれつき足が不自由でどうすることもできなくて本当に気の毒だった、追われまれるべき存在であったこの人を癒したわけだから、あ、本当に素晴らしい、本当に神様は素晴らしい、本当に神を皆で褒めたたえてもいいようなことをした、良き技をしたのであって、なぜこんな犯罪者のようにして周りから尋問を受けなければならないんだという思いが彼の中にはあったことでしょう。そして10節のところで、この人が治ってあなた方の前に立っているのはあなた方が十字架につけ神が死者の中から蘇らせたナザレ人イエス・キリストの名によることです。彼はそのようにはっきりと主張するわけです。まさにイエス・キリストを通して神が救いと回復の御業を成したということですけれども、ペテロはこのところではっきりとあなた方が十字架につけたんだ、しかし神が死者の中から蘇らせたんだ、それがこのイエス・キリストだと言っているんです。つまりあなた方が十字架につけたんだけれども、神が死者の中から蘇らせたことによって確かにイエス・キリストには罪がないこと、そして神はこの方を高く上げて全ての名に勝る名をお与えになった、まさに神がこの方こそ誠の救い主なんだということ、そのことをもうすでにあなたたちに証ししている、ですからイエスの皆には力があるんだということ、そしてよみがえられたイエス・キリストは今も生きておられ、生きて働いていらっしゃる、特に救いの技のためにイエス・キリストは生きて働かれるお方なんだということです。そしてこのイエス・キリストを十字架につけた指導者たちにも決して免れることのできない大きな罪の責任があることをここでペテロははっきりと語ります。そして今度11節のところでございますが、ここは詩篇の118編22節からの引用であります。詩篇の118編22節からの引用でございます。そしてこのところで11節のところですが、捨てられた石とそのように書かれてあります。この捨てられたというのはキリストの受難、キリストが十字架につけられたことを語っているわけですけれども、そもそもイエス・キリストが一度はそのようにして捨てられました。ところが神によってよみがえらされ、そして先ほども申しましたが、全ての名に勝る名を与えられることこそが神の御心であったということなんです。なぜならばそれが要の意志となった、すなわち神様ご自身がイエス・キリストを要の意志にしようとしたからだということです。神様が要の意志としようとしたものを、それをイスラエルのために与えようとしたにもかかわらず、イスラエルの人々はそれを拒んで捨ててしまいました。なぜならば 自分たちが気に入るようなものを金網の石として据えたかった。そして自分たちが思うような建物を建てたかったからであります。しかし決してそれは神の御心にかなうはずがありませんでした。むしろ神の御心は救い主イエスキリストを通しての回復でありましたけれども、それをイスラエルの民は拒んだということです。なぜ人々はキリストを拒んで捨てたのかと申しますと、イエス・キリストがどなたかということを決して知ろうとしなかったというか、むしろ知りたくなかったからであります。人々は旧約聖書を通して神が御心を明らかにしておられたにもかかわらず、神の御心を完全に見失い、そしてイエス・キリストを十字架につけてしまいました。ですから最初にあなた方、家を建てる者たち、そのようにペテロは言っておりますけれども、そのようにして家を建てようとしている人たち、国をこれからどういう方向に導こうとしているのか、また国をどういうふうに再興しようとしているのか、そういう者たち一人一人にイエス・キリストを十字架につけた罪と責任があるんだということを明らかにするわけです。そういうところでペテロは12節のところで、この方以外には誰によっても救いはありません、そのように言います。ペテロがこの方以外には誰によっても救いはありませんと言ったことには大きな意味があるわけです。それは何かと申しますと、ユダヤ人以外の人々で救いのための道であったり啓示を神から与えられている人たちは他にありませんでした。しかしそのユダヤ人であったとしても、と申しましょうか、そのユダヤ人にこそこのイエス・キリスト以外に救いはないんだと宣言されているということです。それどころか、もう一度私たちがこのところから考えるべきことは、神の、先ほどもの繰り返しになりますけれども、神の御子であるイエス・キリストを捨て去って十字架につけるようなことをした、イエス・キリストを受け入れない、イエス・キリストを拒んで、そしてどこまでもイエス・キリストを葬り去ろう、捨て去ろうとする、そういう御心に背くようなことを何度も何度も繰り返ししていた、そういうイスラエルの民であったとしても、ある意味救いがある、救いの希望がある。イスラエルの民に対しても、この方以外には誰によっても救いはありません、つまりこの方にこそ救いがあるんだということを、そのイスラエルの民に対しても語り続けている。そのようなイスラエルの民に対しても救いの希望がある、それはイエス・キリストを信じ受け入れることだということです。そのようにしてイエス・キリストを十字架につけて、そして何とかして葬り去ろうとした、捨て去ろうとしたユダヤの民に対しても、なお神はペテロを通して救いの希望を諦めることなく語り続けてくださったということです。これが神の民として、神ご自身が御心によって選ばれたイスラエルの民に対する神の変わらない真実であり、神の変わらない愛です。 それと同じように今もイエス・キリストに対して無関心、イエス・キリストを受け入れようとしない、もう関係ありません、もうその話は結構です、いうような、そういう人に対しても神は諦めることなく、なおこの方以外には誰によっても救いはありませんと今日も語っているわけです。つまりイエス・キリストにこそあなたに対する救いがあるんだと、神は今日も諦めることなく語っていらっしゃるということです。そして他の異邦人であればなおのこと、このキリストを通しての救いを必要とし、そして人種を問わず全ての人がキリストのある救いを必要とし、そして誰であったとしてもイエス・キリストにこそ救いがあるんだと、この方以外には誰によっても救いはありません、そのように御言葉は語り続けている、聖書の言葉は語り続けているということです。ローマ帝国の時代にこの救い主という称号は別に特別なものではなかったようであります。まあ、人々に解放と救いをもたらすような政治的な力や人物に対しても救い主という称号が用いられていたようであります。しかしイエス・キリストに対して救い主との称号が用いられたり、またイエス・キリストにある救いという場合にはそのようなものではない。むしろキリストにある救いは罪からの救いであります。罪のないイエス・キリストが十字架にかかられることにより、私たちが本来罪によって受けるべきその裁きをキリストが十字架の上で受けてくださることによって救いが完全に成し遂げられた、罪の贖いが完全に成し遂げられました。だからこそキリスト以外に罪からの救いはないということです。そしてキリストはまさに神の御心を完全に成し遂げられました。ですから三日目に身がられ、すべての名に勝る名を与えられたということです。このイエス・キリストを通しての救い、これ以外に罪からの救いはないということが、全人類に対してこれは神の御心として明らかにされているということです。そして私たちもこのイエス・キリストを述べ伝えます。ペテロがなぜ指導者たちの前でも大胆に人々の誤りを指摘し、キリストの救いをはっきりと宣言することができたのか、これは決して彼らの雄弁さでも知識でも何でもありません。それは8節のところにございますように、その時ペテロは聖霊に満たされて、そのように記されてあります。聖霊は単なるエネルギーや力ではありません。人格を持った神であります。そしてこの聖霊に満たされるというのは完全に聖霊の支配の中に置かれるということを意味しております。つまりすべてを聖霊なる神に委ね、そしてどこまでも聖霊を通し示される御心に従い、そして聖霊の力が自らを通して現れるように願うことが聖霊に満たされるということの意味であります。ですから聖霊に満たされるという場合には、以前にもお話しいたしましたけれども、今日は聖書を読んだからお祈りもしたから、70% くらい満たされてるのかな、今日はちょっと神様に従わないことをしたからググッとこうパーセンテージが減って、20% ぐらいかなとか、そういう数値で測ったりできるようなものではない。また少し聖霊に満たされているとか、今日はたくさん聖霊に満たされているとか、そういう類のものではない。聖霊に満たされているか満たされていないか、その二つに一つ、聖霊に従っているか従っていないか、すべてを聖霊に 委ねているか委ねていないか、もうそのことだけだということですね。そしてこの使徒たちの姿は、まさにルカの福音書21章12節の予言がそのまま実現したものであります。レジュメの右側のページをご覧いただきたいと思いますが、その下から10行目ですかね、下から10行目のところですか、ルカの福音書21章12節、しかしこれらのことすべてが起こる前に人々はあなた方に手をかけて迫害し、街道へ牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出します。まさにこのことが実現したということでございますけれども、しかし13節のところでイエス様ご自身は、その下のところですけれども、それはあなた方にとって証しをする機会となりますと言われましたけれども、その通りになったわけです。そのようにして、さらに15節のところでは、さらに下のところですけれども、イエス様があなた方に反対するどんな人も対抗したり反応するしたりできない言葉と知恵を私が与えるからですと、イエス様が約束された通りのことがこのところで実現いたしました。そしてどうしてこのことが実現したのか、この特にレジュメのところにありますルカの福音書21章の19節のところで、あなた方に反対するどんな人も対抗したり反論したりできない言葉と知恵をなぜ与えられたかと申しますと、彼らが聖霊に満たされていたからです。ですから私たち一人一人にも、信じている私たち一人一人にも聖霊が与えられていて、その聖霊に満たされているときに、私たちに対してもこのルカの福音書21章15節の御言葉が実現する。ペテロだったからこんなことができたわけではない。ペテロだったからこんな大胆に恐れなく人々の前でイエス・キリストを明かしできたのではない。聖霊に私たちも満たされるならば、私たちも同じように大胆に恐れなくイエス・キリストを明かしすることができるんだということです。そのことを私たちが信じて、どんな時にもどんな場合にも御霊に満たされることによって、聖霊に満たされることによって、恐れなく人々にキリストを明かしするものでありたい、そのように思わされることでございます。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、御言葉を心から感謝をいたします。この方以外には誰によっても救いはありません。ペトロは語りました。言葉を変えれば、イエス・キリストにこそ、この方にこそ救いがあるということです。天の父様、それはイエス・キリストを十字架につけたユダヤ人に対しても、なおあなたたちには救いがあると、救いの希望を語るものであり、異邦人に対しても、人種を問わず誰であっても、罪からの救いはこの方にある、今も変わることなく御言葉は明かし述べ伝えております。神様、どうか一人でも多くの方々がこの御言葉の通りにイエス・キリストを信じて、どうぞ罪からの救いに預かることができますように。それと同時に、御霊に満たされていた、聖霊に満たされていたペトロは大胆に恐れなくキリストを明かしました。それと同様に、私たちも聖霊に満たされているならば、同じように大胆に恐れなく人々にキリストを明かしすることができるものと変えられます。そして私たちには約束の御霊が私たちのうちに与えられていることを信じて心から感謝をいたします。どうぞ聖霊に満たしてください。どこまでも聖霊に従い、 聖霊にすべてを委ね、そして聖霊が常に助けを与え、また私たちを慰め励まし、傍らにいてくださるお方が私たちに力を与えくださる、そのことを信じて、その信仰のように大胆に明かする証人と変えてくださいますように心から願います。語りましたものは小さな取るに足らないものでありました。足らざる ところを補い、命の御言葉としてくださいますように、お委ねし、また心から感謝をして、尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。